こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株スイングトレードで月10万円稼ぐ技術は、グリーンによる個人投資家向けの株式スイングトレード実践書である。主な対象は、日中に相場を見続けられない会社員や副業投資家で、短期売買の中でも数日から数週間程度の値動きを狙う方法を扱う。本書の中心は、銘柄選定、チャート分析、エントリー、手仕舞いを一連のルールとして整理し、感情に左右される売買を減らすことにある。著者はテクニカル分析を重視し、勝率を誇示するよりも損失を抑え、継続可能な売買判断を身につけることを重視している。投資の完全な入門書というより、基本用語を理解した読者が自分の売買手順を作るための実務的なガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、忙しい会社員向けに設計された週末中心の売買ルーチン。本書の特徴は、株式投資を専業トレーダーだけの作業としてではなく、会社員が限られた時間で取り組める副業的な実践として整理している点にある。スイングトレードはデイトレードのように分単位で画面に貼り付く必要がなく、週末や平地夜に候補銘柄を確認し、翌週の売買方針を決める形と相性が良い。本書はこの時間軸を前提に、毎回その場の気分で銘柄を選ぶのではなく、事前に見るべき条件を決め、監視リストを作り、エントリー候補を絞る流れを重視する。これは時間短縮だけでなく、相場が動いている最中に焦って判断するリスクを下げる効果もある。月10万円という目標は読者にとって分かりやすいが、本書の実質的な価値は、目標金額そのものよりも、限られた時間で売買判断を標準化する考え方にある。忙しい投資家にとって、作業量を減らすことと判断の質を落とさないことを両立させる点が重要な論点になっている。次に、損失を小さくするためのルール化と感情管理。本書で繰り返し重視されるのは、利益を大きく見せる手法よりも損失を管理するためのルールである。個人投資家は含み損を認めたくない、上昇を逃したくない、少し利益が出るとすぐ確定したくなるといった心理に影響されやすい。スイングトレードでは保有期間が数日以上になるため、日々の値動きやニュースによって判断が揺れやすく、事前のルールがなければ売買が一貫しない。本書はエントリー前に損切りや利確の考え方を決めること、売買後に結果だけでなく判断がルールに沿っていたかを確認することを促す内容になっている。これは短期的な勝敗よりも再現性を重視する姿勢である。投資で完全に損をなくすことはできないが、損失が大きくなる前に撤退する仕組みを作れば、次の機会に資金と心理的余裕を残せる。感情管理を精神論として語るのではなく、売買条件の明文化によって感情の入り込む余地を狭める点が本書の実践的な核である。さらに、銘柄選定とチャート分析を一体化する実践的な見方。本書は銘柄選定を単なる人気株探しとして扱う、チャートの状態と組み合わせて判断することを重視している。スイングトレードでは、企業の長期的な価値だけでなく、数日から数週間の値動きが利益機会になるかが重要になる。そのため、上昇傾向にある銘柄か、押し目が形成されているか、売買の勢いがあるか、価格と出来高の関係が自然かといった技術的な確認が必要になる。本書はテクニカル分析を中心に、チャートから需給や投資家心理を読み取る発想を示していると考えられる。ただし、テクニカル指標は単独で万能ではなく、相場全体の地合いや急な材料によって機能しない場面もある。したがって、本書の読みどころは特定の指標名を覚えることではなく、候補銘柄を選ぶ段階からエントリー判断までを連続した作業として組み立てる点にある。銘柄選定とチャート分析を分離せず、買う理由と撤退する理由を同時に持つことが、スイングトレードの精度を高める基礎になる。そして、手仕舞いを利益確定と損切りの両面から考える構成。株式投資の入門書では、どの銘柄を買うかに関心が集まりやすいが、本書は手仕舞いを重要な技術として扱う点に実務性がある。スイングトレードでは、買った後の値動きに応じて利益を伸ばすか、早めに確定するか、損切りするかを判断しなければならない。出口の基準が曖昧だと、含み益を失ったり、含み損を長期保有にすり替えたりしやすい。本書が示す手仕舞いの考え方は、売却を敗北や成功の感情で決めるのではなく、事前に決めたシナリオが崩れたかどうかで判断する発想に近い。これは資金管理とも結びつく。月10万円を狙う場合、必要な資金量、許容できる損失額、1回の取引にかける比率を現実的に考えなければならない。資金が小さければ同じ利回りでも金額は小さくなり、無理にロットを上げると損失も拡大する。したがって、手仕舞いは単なる売り時ではなく、 資金を守りながら次の取引機会を残すための管理技術として読まれるべきである。最後に、初心者にも使いやすい一方で基礎知識の補強が必要な内容、本書はスイングトレードで具体的に何を見れば良いかを知りたい読者に向いているが、完全な初心者が一冊だけで迷わず実践できるタイプの本ではない。読者レビューでも考え方が分かりやすく実践できそうだという評価がある一方、内容がやや薄い、あるいは自分の知識不足もあって理解がふわっとしたという受け止め方も見られる。これは本書が株式投資の制度、注文方法、財務指標の基礎を網羅する教科書ではなく、著者の売買経験をもとにした実践ルール集に近いためである。したがってローソク足、出来高損切り、ポジション管理などの基本を別途学んだ上で読むと吸収しやすい。逆にすでに何度か売買を経験し、買うと下がる、損切りできない、利確が早すぎるといった悩みを持つ読者には手順を見直す材料になる。過度に理論化された投資本ではなく、個人投資家が日々の判断を改善するための現場寄りの本として読むことが適切である。結論として、本書は株式投資を始めたばかりの人よりも基本用語を理解し、実際に売買で迷いや失敗を経験した個人投資家に特に向いている。日中に相場を見続けられない会社員、副業として株を続けたい人、短期売買に関心はあるがデイトレードほどの拘束時間を取れない人にとって、週末中心の銘柄選定、チャート確認、手仕舞いの考え方は実用的な手がかりになる。得られる利点は、必ず月10万円を得る方法ではなく、売買判断をルール化し、損失を限定し、感情的な取引を減らすための視点である。同ジャンルの投資本にはテクニカル指標の解説に偏るものや成功体験を強く打ち出すものが多い。本書はそれらに比べ、忙しい個人投資家が実行しやすい作業量と、銘柄選定から手仕舞いまでの一連の流れを重視している点で差別化される。ただし、基礎知識や資金管理の理解が不足している読者は入門書や検証作業と併用した方が良い。現実的には手法をそのまま真似る本というより、自分のスイングトレードの型を作るための参考書として価値がある。ご支援いただける場合は、グリーンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。